聖書を拝読します。今朝与えられました御言葉はマルコによる福音書15章33節から41節、新約聖書の96ページです。昼の11時になると全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイ、エロイ、デマ、サバクタニ。これは我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという意味である。そばに居合わせた人々のうちにはこれを聞いて、空エリアを呼んでいるという者がいた。ある者が走り寄り、海面に水ぶどう酒を含ませて足の棒につけ、待て、エリアが彼を降ろしに来るかどうか見ていようと言いながらイエスに飲ませようとした。しかしイエスは大声を出して息を引き取られた。すると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。百人隊長がイエスの方を向いてそばに立っていた。そしてイエスがこのように息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だったと言った。また婦人たちも遠くから見守っていた。その中にはマグダラのマリア、小ヤコブとヨセフの母マリア、そしてサロメがいた。この婦人たちはイエスがガリラヤにおられたとき、イエスに従ってきて世話をしていた人々である。なおその他にもイエスと共にエルサレムへ登ってきた婦人たちが大勢いた。以上です。主イエスの死と題しまして、使徒新助牧師より説教をお聞きいたします。
ただいまマルコによる福音書の15章33節から41節までをご一緒にお聞きいたしました。でこのところに主イエス・キリストが十字架の上に息を引き取られたという出来事が記されています。主イエスは弟子たちを教えながら旅をなさって、最後には必ず苦しみを受けて十字架におかかりになり、三日の後に復活するのだとそう教えておられました。ですから今日お聞きした箇所に述べられていた十字架の上に苦しまれ亡くなられていくという出来事は、シエスのご生涯におけるゴール地点であり、またシエスの地上のご生涯のクライマックスというべきところであろうと思います。でここに起こっていることを一つずつ聞き取ってみたいと思うのです。まず33節をお聞きいたします。昼の12時になると全地は暗くなり、それが3時まで続いた。マルコによる福音書は正午から3時にシエスが十字架の上で息を引き取られるまでの間、地上に暗闇が臨んだということを語ります。で実際にどのようなことが起こっていたのかは詳しくはわからないのですが、これは自然現象として語られているのではないようです。この暗闇というのは、主イエスを失うことの暗さを言い表している、そう言っていいかもしれません。毎年、クリスマスの季節に、 主イエスがこの地上にお生まれになったということを天使たちが羊飼いたちに告げ知らせるという聖書箇所が読まれます。であのクリスマスの箇所では主の栄光が羊飼いたちを巡り照らして、夜だったにもかかわらず辺りが真昼のような明るさに満ちたということが語られます。あのクリスマスの日に羊飼いたちの上に臨んだ明るさ、あるいはイースターの朝の明るさ、そしてもう一つ思い起こせば、主の弟子たちを迫害しようと思ってダマスコへの道を馬に乗って進んでいたサウロも、復活の主と出会った時に太陽より明るく輝く天からの栄光に巡り照らされて落馬をいたしました。主イエスが訪れてくださり御顔を向けてくださるところでは、いつもそんなふうにこの世を生きている私たちの姿が明るく照らし出され、また温かく包まれるようなことが起こります。主イエスがおられるところでは栄光の輝きが示されるのですけれども、今日聞いているこのところではちょうどそれと正反対のことが起こっているのです。せっかく主イエスが訪れてきてくださり、あなたと共に生きてあげよう、あなたは私に従っていらっしゃい、そうおっしゃって主イエスが私たち人間一人一人を招いてくださったのに、招かれた者たちは誰一人主イエスに従おうとはせず、反発したり逃げ散ったりしたのでした。その結果主イエスは捕らえられ、十字架にかけられていきます。主イエスが十字架に上げられた時の罪状書には、ユダヤ人の王という言葉が記されていました。主イエスはまさしくご自身の民の身代わりとなって、王として民全体の責任を負って十字架にかかり苦しまれます。この主イエスの苦しみは王として遭われた苦難であって、決して主イエスご自身の過ちや罪のせいではありません。ご自身の子らとしてお招きになった者たちに代わって、その人々の身代わりとして主イエスは苦しみ亡くなって行かれます。でそのことの暗さ、あるいは冷たさが暗闇という形をとって死に臨んでいます。すでにこの直前の聖書箇所を聞いたときに礼拝の中で確認をしたことですが、この直前の主イエスが十字架に貼り付けにされていく場面では、誰一人として主イエスの味方になったり同情したりする者は現れませんでした。一緒に十字架につけられている死刑囚すら、自分たちが生きてしまった人生の結果、死を迎えざるを得なくなっているという事実から目をそらし、気を紛らわすために隣の十字架にかかっている主イエスを盛んに罵ります。主イエスは多くの人々のあざけりと罵り声の中、四面楚歌の状況で死んで行かれます。正午から3時まで誠に重苦しい暗闇の時が続いた後、いよいよ最後の時が訪れます。暗闇が極まったところで、主イエスが叫ばれるのです。34節です。3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ。これは、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという意味である。 シエスが叫ばれた言葉は、十字架のもとにいる人間たちに聞かせようとして叫んだ言葉ではありません。神様に逆らい、神様に背き、神様抜きで平気で生きてしまった者たちの王として、神様から厳しく裁かれていく中で、その神様に向かって叫んだ言葉がこの言葉です。このエロイエロイ、レマサバクタニという言葉は、シエスが日常的に話しておられたアラム語の言葉ですが、この言葉をヘブライ語に直しますと、詩編22編1節の最初の言葉になるということがよく知られています。おそらくシエスが十字架でおっしゃった言葉は詩編の言葉だと、そういうふうにお聞きになったことがある方もいらっしゃると思いますし、もしかすると人によっては聖書のこのところに詩編22編と記しておられる方もいらっしゃるかもしれません。シエスは死に瀕した時にも旧約聖書の詩編の言葉を口にして神様に祈りを捧げた、そして励まされたのだ、そう説明する人もいます。でこの22編の詩というのは、前半は厳しい状況下で一人取り残されたようになっている詩人が神様に取りすがり救いを願う言葉ですが、この22編の終わりまでを読んでいきますと、神様によって救われたことを賛美し称える、そういう感謝の歌に変わっていきます。したがってシエスは大変苦しい時にこの詩編22編を思い返しながら、死に至るまで御言葉によって励まされたのだと、そう考える人もいます。で確かにそういうことというのは、私たち人間の場合にはあり得ることだろうと思います。自分が本当に苦しい時に聖書の言葉を思い返し、それによりすがっていく、それに励まされながら本当に大変な人生の時を過ごしていく、そういうことは私たち人間にはあり得ることだと思います。しかしシエスの場合には果たしてこれはどうでしょうか。シエスという方は神様の独り子であって、神様の御心をすべて承知しておられる方ですから、旧約聖書の御言葉に教えられなくても、ご自身の言葉で直接神様に向かってお語りになることがおできになったに違いないんです。シエスがご自身の言葉で、例えばアバ父よと、そんなふうに呼びかけてご自身の苦しみを訴える代わりに、我が神我が神なぜ私を、そういうふうに聖書の言葉を語っておられるというのは、この場合にはです、神様に対する近しさよりもむしろ罪人たちの身代わりとなって神様から裁きを受けておられることの厳しさ、苦しさを表現していると言えるのではないでしょうか。シエスはここでもともとご自身が神様の独り子であるという神様との近しい思いで神様に呼びかけているのではありません。むしろユダヤ人の王として、私たちが神様をないがしろにしている罪をすべてその一心に引き受けておられる方として懸命に取りすがっておられるのです。ですからシエスはご自身の言葉ではなくて、私たちが苦しい時に口にするような聖書の言葉で神様に呼びかけられるのです。シエスは私たちのために苦しみ、私たちに代わって神様から捨てられ裁きを受けておられる、その状況の中で、しかしなお絶望せずに神様の慈しみを信じて取りすがられたのでした。でシエスがこんなふうになお神様に希望を置いて取りすがったときに、それによって目に見えて何かが変わったかといえば、 取り立てて変化はありませんでした。我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですか。そのシエスの言葉をお聞きになって、神様が憐れみを覚え、天から救いの天使をお使わしになったということはありませんでした。で、それは、もしもそんなふうに神様がシエスを憐れんで十字架の苦しみを助けてしまったならば、シエスが肩代わりをして打たれるはずだった私たち人間の罪が打たれずに清算されないまま残ってしまうからです。シエスはご自身の民の罪を肩代わりする方として、まさにご自身の民の王として、どうあっても苦しみ、最後には死ななくてはなりません。十字架の上にシエスが亡くなるのでなければ、私たち人間の罪というのはいつまでも清算されることなく残り続けることになるからです。ですからシエスが苦しい中から訴えられた懸命の訴えというのは、シエスご自身にとっては差し当たって何にも引き起こしません。シエスがどんなに訴えても答えはなく、助けも来ることはなく、苦しみはそのまま続き、最後に主は死んで行かれます。しかしです、シエス・キリストが避けることのない裁きの苦しみのもとにあって、このように行動をなさったということから、私たちは知らされるのではないでしょうか。どうしてシエスはこのような状況下でも神様になおも祈りを捧げられるんでしょうか。それは神様がまことに慈しみ豊かな方であるということをご存知だからではないでしょうか。シエスの場合には神様が本当に慈しみ豊かな方であり、そしてその真実な慈しみを私たち人間の上に及ぼそうとするために、その罪を滅ぼさなきゃいけない、そのために罪を肩代わりしたシエスご自身は苦しみを軽くしていただくことができません。しかしそれでもなお主が神様の憐れみになおも取りすがり慈しみを求めておられるというのであれば、ここにいる私たちはまことに苦しいとき、シエスに罪を肩代わりしていただいた一人として、神様に憐れみと助けを願い求めるということが許されるのではないでしょうか。私たちがまことに苦しいとき、しかもその苦しみというのは、他ならない私たち自身に責任があり、普通ならば決して許されようがない。まさに蒔いた種を自分で刈り取らなければならないような場面だとしても、自分自身の罪を認めてなお神様の憐れみと慈しみに取りすがるならば、その罪がシエスの十字架の苦しみと死に免じて許されるのではないでしょうか。シエスは十字架の上でご自身が懸命に神様に取りすがる、そういうあり方をなさることで、私たちも神様の憐れみに取りすがっていいのだということを身をもって教えてくださっているんです。シエスの懸命の祈りはこれを理解しない人間の嘲笑の的になります。十字架のもとにいた人間がシエスの言葉を聞き間違えてエリアを呼んでいる、そう見当違いなことを言います。それによってシエスは本当に孤独な中で、まさに誰からも理解されないまんま苦しみ 死んでいくのだということがよりはっきり印象付けられます。しかしそれでもシエスご自身は決して諦めません。ついに最後まで神様の憐れみを願い求め、慈しみを大声で願って息を引き取っていきます。37節に言われている通りなんです。しかしイエスは大声を出して息を引き取られた。でシエスが息を引き取られたときに、まことに不思議なことですが、神殿の入り口を隠していた垂れ幕が真っ二つに裂けたのだということが38節に述べられています。でこの垂れ幕の出来事というのも、正午に臨んだ暗闇の出来事と同様に、普通では理解することが大変難しい事柄です。しかしここではシュエスが私たちに代わって苦しみ死んでくださる、死ぬところまで行ってくださったので、それによってまさに私たちの罪が十字架の上で清算をつけられ、そしてこの主を私のためのことだと信じるならば、神様との確かな交わりが与えられるようになったということを、この垂れ幕の出来事が表しているのではないでしょうか。垂れ幕が真っ二つに裂ける、そのことによって、それまで人の目には隠されてきた神殿の内部が見えるようになったと、そういうことが起こります。神様と人間との間にあって、これまでその間を厳しく隔ててきた隔ての壁が、シエスが身を捧げてくださった犠牲によって壊され、取り払われて、主を信じる者たちが神様と直接交わりを持てるようになったのと同じように、神殿の垂れ幕も二つに引き裂かれたんです。これはシエスの十字架の犠牲によって、主が十字架の上で息を引き取られ、最後までその御業をなさってくださったときに、それによって神様と私たちの間柄が確かにつながれたということを表しているんです。シエスが最後の最後まで、たとえあざけられ、また人間の目には何の変化も起こっていないように感じられながら、しかし最後まで神様の憐れみを願われ、そして最後にひときわ大きな声でそれを願いながら息を引き取られたということは、そのことに注目する人たちには強い印象を与える出来事です。十字架の見張りをしていた百人隊長が十字架のたもとに立っておりました。この百人隊長にとってこの死の出来事は、これまで見てきた数多くの死刑囚たちのどの死とも違って誠に強い印象を与えたんです。どうしてか、この百人隊長はたくさん十字架の処刑に立ち会ってきましたから、死刑囚がどんなふうに死んでいくのかということをよく知ってるんです。普通の十字架の死は手足の傷から絶え間なく血が流れ続ける、そしてまた痛みを感じて疲労する、その疲労と失血によって囚人が次第に衰弱し、ついに意識を失って死に至るというのが当たり前の死だったからです。シエスの死の場合には、これまで見たどの囚人の死とも違いました。シエスのように大きな声で神様に叫んで、その直後に死を迎えた人というのはいなかったんです。39節にこのように言われます。百人隊長がイエスの方を向いてそばに立っていた。そしてイエスがこのように息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だったと言った。 百人隊長とすれば、これはシュエスの信仰を言い表しているというのはつもりではなかったかもしれません。そんなに強い思いではなく、ただこの死のありさまが今まで見てきたどの人の死とも違う、そのことを感じて、この人は特別な人だというつもりでシュエスのことを神の子だと言い表したに過ぎないかもしれません。普通ならば何日もかかって少しずつ衰弱して死んでいくところを、この囚人に限ってはわずか半日で、朝9時から晩の3時まで6時間で死ぬということが起こったからです。百人隊長自身は気がついていなかったかもしれませんが、しかしここで百人隊長の口から聞かれた言葉というのは、この福音書の中では誰も人間が語ることのなかった言葉です。本当にこの人は神の子だった、そう百人隊長は言ったんです。で、思えばです、このマルコによる福音書、今までも何回か申し上げましたけれども、この福音書の一番初めの書き出しのところで、この福音書はです、シュエスのことを神の子である、神様の一人子なのだということをはっきり宣言した上で、ずっとシュエスのことを書き綴ってきていました。マルコによる福音書の一章一節には、神の子、イエス・キリストの福音の始め、そういう言葉が表題として書かれています。このシエスこそが神の御子なのだ、神様の一人子なのだ、そう宣言してこの福音書は書き出され、ずっとシエスのことが書き綴られてきたんですけれど、しかしこの福音書をずっと読んできて、まさに終わりに近い今日のところに至るまで、人間の誰かがシエスのことを神の子だという場面は出てこないんです。悪霊が恐れを持ってシエスのことをお前は神の子だと言い表すところは出てきます。しかし人間は誰もシエスのことを神の子だということができない。弟子たちですらシエスのことを神の子だというふうには言わなかったんです。でもちろん弟子たちはシエスのことを大変優れた先生であると思って尊敬をし、ユダの国を立て直してくださるのはこの方を置いて他にない、そう思っていたかもしれないんです。しかしそれでもです、人間的な期待とか、あるいは人間的な親しみとか近しさとか、そういうことによってシエスのことをあなたは神の子ですということはできなかったんです。シエスがどうして神の子だと分かったのか、それはまさにシエスが神様の独り子として、神様から与えられた救い主の務めを身をもってこの地上で最後まで果たされた、そのところで初めてこの方は神様の独り子なのだっていう言葉が聞かれるようになるんです。シエスが神様の独り子として、神様の御心をすべてご存知の方として、ご自身が人間の罪を身代わりとなって背負ってくださり、そしてご自身の民の王として十字架にかかり、苦しみながら罪の清算をするという働きを最後まで果たしてくださる。で、そのことがすべて行われるまでは、とうとう人間は誰一人シエスのことを本当には理解できなかったんです。人間的な近しさや親しみによってシエスのことを人間的に愛したり頼りにするということはあったかもしれません。しかしこのシエスが神様と私たちの間を結んでくださる神様の独り子であるということは知ることができなかったんです。シエスのことを本当にこの方は神の子です、この方は救い主であり私たちの王です、そのように認めることは十字架を見上げることによってそうなるのだということをこの百人隊長の言葉が表しています。この百人隊長は誠に皮肉ですが、 別にシエスの弟子として長く従ってきた人物ではありませんけれども、最後の十字架の苦しみと死の出来事を見ていて、主イエスの上に働く不思議な神様のなさりように心を動かされているんです。普通だったらもっと苦しんでもっと時間をかけて死ぬに違いないのに、神様に憐れみと助けを求める、しかもそれが最も理解されない中で深まり、そして最も大きな声で救いを求める、その刹那に亡くなったという様子を見て、本当にこの方は神の子であった、そのように語ったんです。神様がシエスを通し、ことにその十字架の死と復活した主が私たちを招いてくださる招きを通して、私たちは神様の愛と慈しみに触れるものとされたいと願います。神様の慈しみは今日も私たち一人一人の上に確かに注がれています。私たちは自分の都合や自分の思いによって神様の愛を知ろうとしてもなかなか知ることはできません。しかし神様の愛は間違いなく私たちに注がれている。それは主イエスが私たちの身代わりとして十字架についてくださっている、そして十字架について罪を清算してくださった主イエスが、私はあなたの罪を清算したのだ、あなたは神様の愛の中でもう一回生きることができるようにされている、そう招いてくださっている、その言葉を信じることによって、私たちは神様の愛と慈しみのもとを生きるものとされていくのです。私たちは主イエスキリストの十字架と復活を通して、それぞれに神様の憐れみと慈しみが与えられていることを知るものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスが十字架の上で苦しまれ、そして私たちが誰一人主イエスキリストを自分のもとに迎え入れようとせずに、主イエスをこの世から押し出すようにして十字架の上に命を奪おうとしたときに、この世界に光がなく深い闇しかないことが表されました。私たち自身が主イエスキリストを離れて歩むときに、そこには光がなく、したがって自分自身の本当の姿を照らされることも知ることもなく、ただ自分の思いだけで自分の惨めな姿も知らずに生きてしまいがちな私たちであることを思います。しかしイエスはそのような私たちを憐れんでくださり、十字架の上で苦しみながら神様の憐れみと慈しみを求め、私たちもまたあなたから憐れんでいただく資格がないにもかかわらず、なおあなたに祈り救いと慈しみを求めていいことを知らせてくださっていることを感謝いたします。主イエスがすべての御業を行ってくださったときに、神殿の垂れ幕が二つに裂け、あなたと私たちとの道が、主イエスの御体が裂かれることを通して、私たちに通路が与えられ、あなたとの交わりに生きる生活が与えられていることを感謝いたします。どうか、主イエスキリストの理解されない中での深い見苦しみと孤独によって私たちに救いが与えられ、主イエスの死によって私たちに命が与えられていることを知るものとさせてください。 主が常に復活した方として私たちに伴ってくださり、私たちを招き、そしてもともとから言えば滅ぶほかない私たちをそれでも生きるものとなるように招いていてくださることを、どうか私たちが知ることが許されますように。そしてあなたの憐れみと慈しみのもとに慰めと勇気を与えられながら、この与えられている生活をあなたに喜ばれるものとして歩んでいくことができますように、どうかあなたが私たちに御言葉を与え、温かな光を与え、道を備えてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。